天のお父様、新しい朝を感謝します。あなたは私たち一人一人を愛するために、また神様の代理人として、神の命に生き生きとした命に生き、そして様々なものを、その様々なものにふさわしく管理し、また一つ一つのものと共に生きるようにと、私たちを招いていてくださることを感謝いたします。私たちは決して一人で生きていくことができませんが、あなた様が必要な家族や友達や、また理解してくださる方、応援してくださる方、支えてくださる方を与えてくださり、そのことによって私たちは支えられ、励まされ、慰められて共に生かされております。それぞれの一週間がありましたが、神様がその時すべてを共に歩いてくださったことをありがとうございます。再び週の初めの日、イエス様がよみがえられて、その新しい天の御国がこの地に始まった、そのことを覚える時でありますけれども、主がどうぞこの小さな愚かなしもべを憐れんでお持ちくださり、共に聖書の素晴らしさを味わっていくことができますように、またその聖書が語り示しているあなた様の素晴らしさを喜び、また褒めたたえていく私たちとしてください。主をお語りくださいますように、しもべは聞いております。新しい方、あなたを求めている方々の上に、特に主の豊かな導きと理解がありますように、イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様の、たくさんの、励ましや、また贈り物や、また祈りに心から感謝いたします。お礼が遅くなってしまいまして申し訳ありません。今日報告の時にですね、アツコさんとルカ君がちょっとだけ皆さんの前に顔を出しますので、どうぞよろしくお願いいたします。教会からもお祝いいただいたこと本当に感謝いたしますし、個人的にもいろんな方から心のこもった贈り物をいただきました。本当にありがとうございました。また寄せ書きですね、寄せ書きにも感謝します。また何よりも祈りに感謝いたします。皆さんの祈りに押し出されてこのように生まれてきたような、長男でありますけれども、ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。ちょうどですね、私はこれは神様の不思議なこの素晴らしいこのタイミングだなと思いましたけれども、私がこの創世記を順番に語ってきたんですけれども、ちょうど人の創造、人間の創造の時ですね、10月17日でしたね。はい、そうです。陸上生物、そして人間という題で、人間を神様が神の形に作られた、そこを朝語っている時にはまだ生まれてなかったんですが、その後ですね、皆さん終わって一緒に祈ってくださって、そして生まれてきました。そして夕飯にはですね、その生まれてきましたということの報告の中でメッセージを語らせていただきましたが、本当に私が意図したわけでもなく、ちょうど人の創造というところで、長男が与えられたというのは、これは本当に素晴らしいことだと思います。さて、続けてですね、創世記のこの素晴らしいメッセージに耳を傾けていきたいと思っておりますが、前回の、ところを見ますと、全体の、天地万物の創造の中での人間の位置づけでありましたけれども、その人間の創造というところに再び焦点が当てられて、そしてそこがズームアップされて、クローズアップされて、もう一度人間の創造、そこにこの、カメラが映ります。それでですね、今度スローモーション的にですね、人間が神様の形に作られたというのは一体どういう意味なのか、それがこうじっくりとこの人間の創造だけにこう限定されて、もう一度神様の創造の美しい御業が、描かれていきます。前回見ましたのは、土地の塵からアダマから人間アダムが形作られた。人間は土地の塵から作られている。しかしそこに神の命の霊、
神の息が注がれた時に人は生き物となった。神様の霊の命に満たされて、そして生き生きと元気に生きていくように、そのようなことで人間が形作られていたということを見てまいりました。今日はその月のところですが、4節から順番に読んでいただきましたが、今日中心的に見たいのは8節以降の言葉です。エデンという言葉が出てまいります。神である主は8節、東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。そのように聖書は続けて書き記します。エデンの園、そこが最初の人間が置かれた場所でありました。もともとこのエデンという言葉の意味を探してみますと、喜び、歓喜、そんな意味があります。ベートーベンの第9が流れてきそうな様子なんですけど、本当にこう喜びが満ち溢れている園、それがこのエデンというところでありました。そこには涙がない、そこには悲しみがない、そこには痛みや苦しみがない、そういう場所でした。本当にニコニコという笑顔と、この喜びですね、温かいものがそこに満ち溢れていた、そういう場所に神様が私たち人間を置いてくださったということが記されています。9節、神である主はその年から見るからに好ましく食べるのに良い全ての木を生えさせたと。これも現代のコンピューターの技術を使えばそれを再現することができるかもしれませんが、でもやはり想像の域を超えない、はるかに私たちが思い描いているよりももっと素晴らしい光景であったと思います。見るからに好ましく食べるのに良い全ての木を生えさせた。収穫の秋を迎えています。皆さんから素敵なですね、活用ができましたとかですね、いろんな形でこの、お裾分けをいただいたりするのですけれども、本当に、美味しい季節ですね。ついつい、食べ過ぎてしまってまたしても体重がという場合もありますがでもリンゴにしてもですね、スイカにしても、あ、スイカも終わりましたねあの梨にしてもですね、柿にしても本当に美味しいなと、パクパク食べてしまいます。神様は決して禁欲的な方ではありません。ケチな方でもありません。見るからに好ましく美味しい、もう本当にこのグルメワールドですよね、そこは。本当に美味しい果物。パパイヤもなってますし、マンゴーもなってますし、パイナップルもあるし、ありとあらゆる桃も、柿もですね、栗も。ありとあらゆる見るからに好ましく美味しそうな、食べるのに誠に良い、健康にも良い。そういう全ての日を生えさせてくださった。そこがエデンの園です。よくキリスト教を信じるとですね、窮屈になるんじゃないか。なんかあれしちゃいけん、これしちゃいけんと言われてですね、なんかこう、堅苦しいから私は嫌だという人がいます。でもそれは、ちょっとかなり誤解しています。もともと聖書を見ますと、神様という方は決してケチな方でも、私たちを拘束して縛り付けて、束縛する方でもありません。むしろ、本当に懐の大きな方で、見るからに好ましく食べるのに良い、すべての良い木を生えさせた。そしてですね、おっしゃったこともですね、懐が本当に大きいなという方です。16節。神である主は人に命じて仰せられます。あなたは、園のどの木からでも思いのまま食べていいんだよ。これが神様が最初におっしゃったことでありました。園のどの木からでも思いのままたらふく食べてよ。もちろん健康管理は求められるでしょうけども、でも好きなだけ食べていいって言われたんですよ。どの木からでも。神様はケチな方でしょうか。神様は私たちを束縛する方でしょうか。いえいえ、そんな方ではありません。ありとあらゆる美味しい木の実を作って、フルーツを作って、本当に私たちの健康に良いもの、また元気が出るもの、生き生きと命にみなぎって生きていけるためのその生活の糧を、日ごとの糧を有り余るほどに作ってくださったのでありました。しかしそれだからといって毎日寝て暮らせとはおっしゃらなかった。そこがポイントであります。いや、
あり余るほど食べ物があって、もう仕事しなくてもいいぐらいにお金があってですね、そういう人がたまにいらっしゃるかもしれませんが、その人が幸せな毎日を生きているかというと、そうではないことが多いと思います。運動不足になってくるでしょう。そうなりますと、せっかくの美味しい食べ物が糖尿病や生活習慣病のこの源になってしまう。心筋梗塞や、脳梗塞やいろんなこのですね、ものの原因になってしまう。これが悲劇になってまいります。もともと人間は神様の形に似せて作られたのですけども、今日見たいその一つの神の形の意味は、神様の代理人として働くおじさんになる、働くおばさんになるということです。あり余るほどの十分な食べ物が備えられていたのですが、食べるために働くのではない。でも神様が託してくださった、神様が預けてくださったその大切なものを神様の代理人として正しく管理して守っていく、それを維持管理していく、運営していく、そういうことが、この私たちに、託されたということを見ていきたいのであります。16節の後半のところですけれども、善悪の知識の木から取ってはならない。その一本の木については、この禁断の木の実と言われるものがありましたが、それ以外の何百万本の木は思いのまま自由に食べてよい。そこがエデンの園でありました。エデンの園が一体どこにあったのか、それを探す人がいますが、まあ、それは意味のないことかもしれません。まあ、いろんな川の名前とか出てまいりますので、ティグリスとかユーフラテスと言われるような地名も出てきますから、あの辺かもしれないというふうにイメージするかもしれませんが、でも、もともと神様が最初に人間をこの地にお作りになったとき、おそらくこの全地がエデンの園のような喜びで溢れていたのではないかと思います。その園の潤い、このオアシスのようなイメージを表すために、その後の10節から14節のところで、素晴らしい、この光景が描かれています。一つの川が園を潤すためにエデンから出ていた。一つの川がですね、そのエデンを源としてこう流れてくるんですが、それがこの4つに分かれていくというんですね。4つの川になっていく。一つの川がこの川、園を潤すためにエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となった。最初のものの名はピション。それはハビラの全土をめぐって流れる。そこには金があった。その地の金は良質で、そこにはベトラハとシマメノもあった。第二の川の名はギホン。それはクシュの全土をめぐって流れる。第三の川の名はティグリス。それはアシルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。この聖書の書かれたこのイスラエルという舞台はですね、非常にこの日本のように水が潤っているような場所が季節限定なんです。もちろんエリコとかそういう場所はかなり年中、この豊かなオアシスのような場所があるようですけれども、ほとんどの場合、雨季と乾季がはっきり分かれていますから、いつもはこの殺伐とした荒涼とした荒れの草木が生えてない場所です。花も生えてない。ところがその雨季になって、この春が訪れてくるとですね、一斉にもうあっという間に花が咲き乱れて、草木に緑が訪れてくるということですが、このエデンの園を見てみますと、この関東平野と同じように、たくさんのこの豊かな川の流れがあって、その全体を豊かに潤し、そこは耕していけば、たくさんの農作物を収穫することができる、その約束の地でありました。そして今レアアースとかですね、いろんなことでこの、ちょっとこういろんなこの国際的な外交がありますけれども、しかしその園はありとあらゆる貴金属ですとかレアアースとかそういうものがもう満ち溢れていた。いろんなものを作るのにもう誠にふさわしい物質が満ち溢れていた。この技術者エンジニアをやるとですね。大体そういうふうになってくるんですけど、何をやってるのかというと、神様が与えてくださったそのいろんな物質を調べて、その特性を調べて、それをうまい具合に利用するだけです。 人間が生み出したその材料なんて一つもありません。もともとあったものを人間が加工したりとか、うまいことを、この抽出したりとかしながらですね、その神様が作ってくださった材料の性質を用いて、何か製品を作っていくということをします。そのすべてのもともとの原材料がそこには満ち溢れていました。いろんなものを作ることのできる材料がそこに埋まっていたのです。お宝ザクザクの世界ですね。はい。宝石もたくさんあったことでしょう。ダイヤモンド、また、サファイア、エメラルド、シマメノとかですね、いろんなものがありますけども、金も銀も、また銅もたくさん埋まっていました。そこはまさに、喜びの園でありましたけれども、その喜びの源となるものは園の中央にある2つの木でありました。1つの木は9節にあります。園の中央にはというところですが、もう一度そこに注目してください。園の中央には2つの木がありました。最初の木は命の木と紹介されています。もう1本の木は善悪の知識の木と紹介されています。この2本がエデンの園の真ん中に、園の中心に植えられていました。その木だけは特別な木だったんですね。命の木というのはおそらく永遠の命を象徴するような木であります。いつまでもみずみずしい、若々しい、いつまでも老いていくことのない素敵なお肌、いつまでもこの若いというかですね、この活力あふれる命にみなぎるところの命の木がそこにありました。で、神様は決心な方ではありませんでしたから、命の木からも思いのまま食べてよいと、そういう許可が与えられていたんです。それは決して禁断の木の実ではありませんでした。ですから人はいつまでもいつまでも若々しく、みずみずしく、生き生きと元気に生きることのできる環境がそこにあったのです。死というものはそこにまだ入り込んでいませんでした。おそらく今の中に、今現代人を苦しめているいろんな病もですね、そこにはまだはびこっていませんでした。本当に健康に生き生きと元気に生きていけるその環境があったのです。そして善悪の知識の木、これについては後から見ていきたいと思いますが、今日まず初めに見たいのはですね、この神様が私たちのメーカーさんであるということです。主語にも書きましたけれども、ちょっと、改めて見ていただけたらと思います。なるべく皆さんが日常生活の中で利用されていると思われる工業製品をそこにちょっと並べてみました。自転車、水戸町は結構自転車駐輪場とかがありましてですね、駅までこう颯爽と自転車で行かれて、そこからこう電車に乗られて通勤なさったりする方もたくさんいらっしゃいます。自転車はこの生活に必需品だと思います。オートバイも乗っている方いらっしゃいますね。ものすごく加速のいい、ものに若者が乗りたかったりするわけなんですけども、でもオートバイもあります。スクーターから始まってですね、本当にこう、7班とかその限定会社が必要なものがあります。車もかなり生活必需品的なものがあります。いろんな意味で病院に行くにも、また買い物に行くにも車があった方が良いなと思うことがたくさんあります。電車、これはまさに必需品でありますが、車と電車を比較してですね、並べてみますと、最近電気で動く自動車が出てきましたよね。あれは電車と言ってもいいなと思ったりしましてだんだんこの単に車とか電車といってもですね、みんな電車なのとかっていう時代が来るかもしれません。飛行機にたまに乗られる方もいらっしゃるでしょう。またこの辺ではですね、トラクターとかコンバインがですね、収穫をしたり、いろんなことをしております。照明器具は、毎日使っていると思いますし、皆さんが毎日この忙しい中で時計を、腕にはめたり、いろんなことで時計もお持ちになっているかと思います。ラジオをお聞きになっている方も、テレビをご覧になっている方もいらっしゃるでしょう。冷蔵庫は当たり前のようにありますね。電子レンジもかなり便利になりました。チンしてくださいとか言ってですね、もうすぐに、加熱できたりします。 洗濯機も便利ですね。昔みたいに手洗いをしなくても掘り込んでおくだけで全自動とかっていうこともあります。エアコン、これがないとですね、暑すぎる寒すぎる中においては非常に厳しい生活があります。また最近一番普及したのはこの携帯電話ではないかと思いますが、もう一人一台ぐらい持ってることがほとんどですね。もう学校に行ってる小学生とか中学生とかまで持ち始めている。もう高校生はもう持てない人がいないぐらいに持ってますね。あらゆる工業製品にはその製品をデザインして組み立てたメーカーさんなるものが存在します。どれ一つとして偶然にできたものがないのです。何万時間、何億年という時間をかければですね、そういう製品ができるかというとできないでしょうね。それぞれの部品がそういう形をしていてですね、順序よく組み合わさってそれができましたなんていう人はいないと思います。誰かがデザインして誰かが組み立てたからそれがあるんですよ。そう考えるのが当然であります。それはメーカーさんがデザインし形作り存在へと招いたという表現ができるかと思います。それまで存在してなかったんです。この世の中に電子レンジとか車とか自転車、ところがそのメーカーさんが作ってですね、まあそういう知恵が才能が与えられた人がですね、それを上手に材料を加工したりして作るわけなんです。そして今までになかったものが存在へと招かれて今存在している。それが当たり前のように使われている。それは不思議なことであります。そうですね、この存在へと招かれたそういう製品がたくさんあります。しかし聖書がですね語っていることはそれよりももっと素晴らしいことです。時代を超えた神様の御言葉である聖書は、私たち人間、つまり皆さんをデザインした方がいらっしゃるんです。皆さんを組み立ててくださったあなたのメーカーさんなる方が、そういう神様がいらっしゃって、その方は私たちを存在の喜びへ招いてくださった方ですよ。そんなことが聖書が語っている内容であります。存在の喜び、それは今まさにですね、私たち夫婦や家族が、味わっていることでありますけれども、生まれたばかりの人間というのはまだ首が座っていませんね。そして本当に泣くことしかできません。ただそこに存在していて、泣くことによって自己主張しているような存在であります。はい、おむつを替えている途中にまた何かしてですね、またまた交換とかということもありますけれども、でもですね、そこに存在しているということが嬉しいんですよ。これはすごいことだなと思います。立派な息子でもないんですよ。何かできて素晴らしい能力があるのに、そんなことは全然わかりませんね。わかりません。別に私は医者にさせるためにいるかという名前をつけたわけでもないんです。普通に生活、育って大きくなって、普通の、ね、あの方になってくれればいいなと思っているんですが、でも今、私たちは存在しているだけでもう嬉しいんですよ。皆さんも、かつてそういう時があったと思います。お父さんやお母さんに抱っこされながらですね、なかなか泣き止まないという中でですね、かなり苦労したという話があります。実は、孫効果というものがありまして、私の高知にいる実家の母もですね、まあ、トンボ帰りでしたけども、この埼玉のツイートに来て、ちらっと孫の顔を見てまた帰っていきましたけども、私はシンリって言うんですけど、シンちゃんと言われてるんですね。クレヨンシンちゃんではありませんが。シンちゃんはいつもね、同じぐらいの体重で生まれたらしいんですね。2700ちょっとぐらい。それでね、でも聞くところによると、あなたはいつもね、このベビーカーをこう走らせないと寝なかったって言うんですよ。似てるかもしれませんね。歩き回らないと寝ないんですよ。それでもですね、まあ、アスコが一番今まだ体調が戻っていないんですけども、この調子にならないんですけども、でも、やはりそれでも、可愛いんですよね、存在してるだけで。皆さんのお父さんもお母さんも、おばあちゃんやおじいちゃんも、 本当に子供が生まれた、孫が生まれたということで大喜びして、その存在そのものを喜んだと思いますし、いや今でも顔が少なくなったとしても生意気になったとしても、それでも愛すべき存在というか、放っておけない大切な存在として、その存在が尊く受け入れられていることでしょう。しかしそれにも勝って、お母さんのお腹の中で私たちを組み立ててくださった誠のメーカーさんである方、お父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも与えてくださったその天の父なる神様は、地上のいかなる親にも勝って本当に私たちを形作ってくださった方、デザインされた方として、もうそこに存在しているだけで、息をしているだけで嬉しいというその存在の喜びをですね、私たちにも感じていてくださる方ではないかと思います。だからこそ私たちを作ってくださったんですよ。それは私たちの存在を喜ぶためです。良い子でなくても良い、何かができなくても大丈夫、結果が出せなくても普通のただ息をして生きていれば、それが嬉しいという、それがこの存在の喜びであります。神である主は人を取りエデンの園に置き、その時に私たちを本当にそんな風に喜びの対象としてそこに、優しく動いてくださったように思います。しかしさらに神様が素晴らしいところは、単にですね、かわいいかわいいとか、よしよしよしするやってるだけではないんです。あくまでも私たちを自立させる方向に、成長させる方向に促そうとされる方です。そこにこそ神の形のもう一つの側面があります。神様の代理人として耕し守るという、そういうこの働きができる、働くおじさん働くおばさんになれる。15節の言葉をもう一度見てください。神である主は人を取りエデンの園、喜びの園に置き、その後ですね、2つの言葉が出てきます。そこを耕させ、そこを守らせた。耕すという言葉と守るという言葉がそこに使われていきます。耕す、これは農業だけの話ではありません。耕すという言葉は英語で言うとカルティベートという言葉が使われますが、それはカルチャー、文化というふうになってくる、その文化という言葉とほとんど似たような言葉です。耕すというのはあらゆる文化的な営みをすることを意味しています。もちろん土地を耕す、開拓していく、穴のこの切り開いてですね、そこに作物を植えていく、そういうことも耕すでありますけども、農作物を栽培する、培養する、それも耕すでありますけども、才能などを養っていく、頭を鍛えていく、この知を鍛えるというか、この物事を掘り下げて考えたりしながらですね、この頭を鍛えていく、そういうこともこのカルチャー、耕すという言葉であります。カルティベート。そしてこの言葉は人と人との間で使われるともっと豊かな意味があります。友情関係、愛情関係を育んでいくというのもこの耕すという言葉です。人との間のこの関係を築いていく、お付き合いになっていく、それも耕すという言葉です。芸術や学問やいろんなものを楽しむ、親しむということも、これも、耕すという言葉で表現できます。さらにはこの耕すという言葉が人に対して使われた場合、それは使えるという言葉を意味します。サーバント、最近このサーバントリーダーシップというような言葉も言われていますが、使える姿勢を持って、この人に接していく、それがこの耕すという言葉に含まれている意味なんです。使える心を持って、しもべの心を持って接していく、それがこの耕すという言葉です。高圧的な態度ではなく、神様の代理人として使えるしもべの心を持って地を治めていきなさい、お世話していきなさい、それが神様がもともと最初に人間に命じられた内容でした。守るという言葉もその後にありました。 そこを耕させ、またそこを守らせた。守るという言葉はどういう意味でしょうか。反対にひっくり返せば壊さないということでしょうね。あるいはその喜びを保っていく、喜びが失われないように守っていくということでしょう。それは自分勝手にならないということです。自分勝手に利用したりしない、大切に接していくということでありましょう。守る、それは時に体を張って守るということも起こってまいりましょう。いや、まさに神様という方は土地を耕し、いろんなものを守るということをしてくださっている方でありますけれども、それを私たちに託してくださり、神様の代理人として喜びのそのエデンをふさわしく管理運営していく、そのことができるように人間はデザインされているというのです。善悪の知識の木というものが紹介されていました。そこにその存在の喜びを失わないための管理の方法、運営の方法が、その秘訣があるかと思います。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるとその時あなたは必ず死ぬ。他のどの木からでも思いのまま食べてよいとおっしゃった神様は、この一本だけ善悪の知識の木という木からは絶対に取って食べるなとおっしゃいました。必ず死ぬことになるから、それは絶対に食べないようにということでありました。そこに存在の喜びを失わない秘訣があります。いつまでも私たちがどこに置いてもそこが喜びの園になる秘訣があります。それは神様を基準とするということであります。神様を中心にするというふうにも言うことができるでしょう。また神様をオーナー、所有者とするということも言えるでしょう。神様を基準にしていく、それは自分が基準にならない、あくまでも基準は神様だ、自分はその基準に従っていくということであります。神様を中心にするということであります。神様が私自身のオーナーだ、所有者だ、そしてこの地も私たちが一時的に貸し与えられていたものであって、本当の所有者は神様だということを認めていく生活になります。神様を神様とするという表現もできるでしょう。で、今教会の総会の資料を作っていますが、そこでも、この触れていますけれども、この善悪の知識の木を食べないということは、新約聖書的に言うならば、これは主の祈りを自分の祈りとして生きていくことなんだということが言えると思います。自分の名前ではなくて神様のお名前が褒め称えられていくことを喜ぶ、自分を中心とした自分の思い通りになる自分の国ではなくて、神様を中心とした喜びの園、神様のその、喜びが失われない神の国がそこに来ますように、自分勝手な願いとか考えとか計画ではなくて、神様が計画してくださっている御心がなるように、日ごとの糧を神様は今日も与えてください、与えてくださって感謝します、誰でも私に悪いことをするものがあれば、神様が私を愛し許してくださっているように私も許します、愛します、神様が私を守ってください、悪いものからまた誘惑から助けてください、国の力と世界の満ちる全てのもの、栄えは
とこしえに永遠に神様あなたのものですよ。その主の祈りをまさに祈るということが善悪の知識の実を食べないという生き方だったと思います。逆に言えばその木の実を食べてしまった、取って食べちゃうということは自分を基準とするということです。自分を中心にするということです。自分自身が全てのもののオーナーになろうとするということです。所有者になるんです。で、自分を神様にするということになります。究極的には。つまり主の祈りをひっくり返したあの罪人の自己中心な自分勝手な祈りを自分の祈りとしていくということになります。そこに喜びの園で生活することができるのか、悲しみの園、嘆きの園で苦しまなければいけないのか、その2つの分かれ目がありました。そこに命を選ぶか死を選ぶかという選択がありました。ちょっと横道にそれるかもしれませんが、最近本屋さんでこういう本がかなりやたら売れているというのを皆さんご存知でしょうか、
うん、
ちょっとこの萌え系の秋葉原かなんかのこの絵のようなイメージなんですけど、でもこの絵に比べて中身は非常に すごいです、もし、高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらという岩崎夏美さんという方が書いた本です。このドラッカーのこのマネジメントという本があるんですけどね、この本を女子高生が読んじゃったと。野球部のマネージャーの女子高生が、それで、あ、これは野球部を強くするために使えるぞとかっていうことになりまして、それを実際にこの本の教えをですね、一緒に学びながら野球部に適用していくんですね。そうするとですね、全然部員がまともに集まれなかった、練習も普通にしていない、そして無理でしょそんなの、やる気ないっていう、そういう人たちばっかりだった野球部がですね、だんだん人が集まるようになってきて、真剣に一生懸命練習するようになって、なんと甲子園に行ってしまうというこのストーリーなんですね。まあ、ぜひ、お読みになったらいいかなと思いますので。で、これだけ読むと、そうは言ってもやっぱり甲子園に行ってしまうのか。そういう人のためにはこれがあります。同じ人の書いた、甲子園だけが高校野球ではないっていう本です。これは2つ合わせてセットで読まなければいけません。セットで読って初めてこの生の人間のですね、感動、たとえ甲子園に行けなくてもそこに大きなたくさんのドラマがある。これね、教会に非常に適応できるなと今思ってるんですよ。例えば野球部員ではありませんが、毎週定期的に礼拝に、まあ、練習ではないんですよね毎週礼拝に定期的に喜んで集まっている方がどれぐらいいらっしゃいますか。厳重倍賛会員という数のそのリストはありますよ。でも多くの方々が毎週集まっているようには思えないんですよね。集まっているのはこんな数ではないんですよ。それはやっぱりこのどこかでこのなんていうんでしょうかね、この生き生きしてないんですよね。どこかでこの人と人との関わりの中でギクシャクしていたり、また本来の喜びを失ってしまっている、そういう状況があるんです。いや、実際にこの野球部の中でもそうでした。その監督とですね、そのピッチャーの仲が悪いとかですね、いろんなその選手同士のですね、間でもこのギクシャクしていたりとかしてですね、そういうこの複雑な人間関係もありますから、もうあいつとなら練習したくないなとかですね、そういうあいつが出るなら俺も試合に出ないとか、そういう人もいたわけですね。ところがですね、この上手にこの人の良さを引き出して、その人が一体何を考えているのか、何を望んでいるのか、それを一生懸命一緒に聞きながらですね、喜びを回復していくんですね。それはまさにこの管理とか経営とか運営とかって言われている内容のことなんです。英語で言うとそれはマネジメントですよ。で、最初にこの神の形としてこの2つ目のこの目的論的な今日の見たところによる耕させる、守らせる、ふさわしく管理運営させていく、それはまさに私たちに、人間にマネジメントの役割をするように、神様の代理人として 私に代わってあなた方が正しくマネジメントしてくださいね。喜びを失わないように、みんなでその喜びを盛り上げて、お互いが良さを引き出し合って、生き生きと喜びにあふれた園を開拓し続けてくださいという、その教えでした。でドラッカーという本は私はちょっと敬遠していたんです。やっぱりなんかお金儲けのね、ビジネスの世界の人の本じゃないかと、ノウハウ的なね、そんなのやはり私はあんまりお金儲け興味ないですからという世界でしたけども、ところがですね、いろいろ見ていきますと、どうやらこの人はすごいまとめの方です。いや失礼かもしれませんが、すっごい聖書的な方です。そしてこういう本があります。非営利組織の経営。ドラッカーさんの一番良いところはその非営利組織の中に出てきます。営利を度外視する、お金儲けのためにそれをやるんじゃない、社会を良くするために、人間関係を豊かにするために、組織をうまく立てていくということの中で、これは実際に旧西軍だとかいろんな教会の話まで出てくるんですよ。教会も非営利ですからね、非営利団体 NPO ですよ。でも非営利だからこそお金では評価できない。でもいろんなことでこう具体的にですね、どういうふうにして喜びの存在の喜びのマネジメントをしていたらいいのか、たくさんのヒントがあります。また皆さんと一緒に学んでいきたいと思いますが、またその下の裏のですね、その図書館の辺のところに本のところに置いてきますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。まとめていきたいと思いますが、神様が最初に人間をお作りになったときに、本当に神様の代理人として働くことができるような、そういう能力を、想像力を、さまざまな神様とほとんど似たような素晴らしい才能を神様は私たちに託してくださっています。それは喜びの園エデンをふさわしく管理運営して、その喜びの園が悲しみの園にならないように、そういうものでありました。ぜひそのことを覚えてですね、身近なところから喜びを取り戻していけたいなと思います。それぞれの言葉でお祈りをしていただけたら感謝ですが、1分ほど時間を取りますので、お祈りの時をお持ちいただけたら感謝です。神である主は、東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から、見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。天のお父様、ありがとうございます。私たちを存在の喜びの中に招いてくださり、今も生かされていることを心から感謝いたします。あなたのお許しがなければ、私たちは速やかに消え去ってしまうような儚いものであります。しかし神様は、そんな私たちに考えられないような、あなたの代わりに神様の代理人としてこの地を正しく管理していくこと、マネジメントしていくことを託されています。それができるような知恵や能力も神様は聖書を通して 本当に豊かに与えようとしてくださっています。どうか神様、人が生きていくためにはいろんな意味で組織が必要となってまいりますが、教会においても家庭においても職場においても、また地域の人々たちと皆さんとの関わりにおいても、より良い喜びが広がっていくような、そんなことのために私たちが用いられたら幸いであります。どうか悲しみのあるところに喜びをもたらすものとして私たちを整えて使わせてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。